ご神君、一つ、心で憎んで、口で愛すなよ。嫁、姑の中によくあるケースです。格好をつけるより、心求めきの心がありがたい。上辺より中身を大事になすことは、まことの道の信条とぞ知れ。人のため、世のため、道のため、祈れや祈れ、我を忘れて。さも式は我が心の裏表、人知らずとも神ぞ御霊。尊きは己を殺し、他を生かし、私心を捨てて奉仕する人。人知らずとも神ぞ御霊ですか。この師匠大坪宗一郎氏がよくおっしゃっておられましたことに、神様ご昇覧の世界に生き抜くというようなことをよくおっしゃっておられましたね。神様ご昇覧の世界に生き抜く。神様が見ておられる、聞いておられるということですね。特に私どもの、まあ、諸行というのでしょうか、何かを成しているというその形の上に何かを成すということよりも、私どもの心の動きというものを神様がよくご覧になっておられるということなのですね。神様がご覧になっておられるのは私どもの心だと、その心の動きだということです。その神様のお心、私どもをご覧になっておられる神様、私どもが何かことをなそうとする、その時に神様のお許しをいただいてさせていただく、この神様のお許しをいただくということが大切だと、また師匠は教えてくださいました。よく世の中でお金持ちの人がおられたりいたします。そのお金をたくさん持つというのでしょうかね、金持ちになるということにおいても、自分でまあやりやり頑張ってというのでしょうか、儲けようと知恵才覚をまあ駆使してというのでしょうかね、儲けたという、そういう金はまあいわゆる悪戦身につかずというようなことを言われますけれども、別に悪戦というわけではないでしょうけれども、身につかないことがあると。それは神様の保証、いわば天地のバックがあってのことではないからだと。まあ人間が自分で寄せ集めたようなお金でしょうか、それはいつなくなるかわからない、それは天地の保証がないからだというようなこともよくおっしゃっておられましたね。お店が繁盛したり、会社であったりが繁盛する、そして財産もできる、それも神様の保証があってのものでなければ、まあ危ういというのか、いつ崩れるかわからない、お金をたくさん貯めてもそれがいつなくなっていくかわからない、その神様のお許しをいただいて、まあ天地の保証があって、初めてまあ子孫にも続くというのでしょうかね、そういうようなおかげにもなってくるのだと。ですから何をなすにおいても神様のお許しをいただいて、あるいは天地がバックというような天地の保証をいただいてさせていただくということが大切なのだ、そのことを、まあ、心がけていかなければならないよと教えてくださいますね。ではその天地の保証とか、神様がああバックだな、 ああ神様のお許しをいただいているなというものをどうやって実感として感じていくかということなのですね。なるほど、分かった。なるほど、神様のお許しをいただいていかなければならないのだな。なるほど、天地の保証をいただいてのことでなければ財産を作ったとしても人知尽力で作った財産はいつそれこそガラガラと崩れてしまうかわからない。では、なるほど、神様が許すぞと、こうしていいぞ、ああしていいぞと、いわば何と言いましょうかね、明示的にと言いましょうか、私どもが誰かにああしていいよ、こうしていいよというように、例えば言葉でもって神様が許すよと言ってくださったり、書面でもってこれこれを許可するといったような許可証のというようなものが発行されるということであれば見やすいのでしょうけれども、いかんせん神様はなかなかそういうものではありませんね。で、誰にも彼にも神様がこれをしていい、あれをしていいと言葉でもって教えてくださる、コミュニケーションをくださるということはなかなかありませんね。そこで私どもがその神様のお心を感じていかなければならない。ですから、それをどこで感じるかということなのです。またどうやって感じるかということなのですね。これは端的に言えば、師匠が教えてくださるのは成り行きの中に感じる、まあ神様がお知らせをくださることもありますね。そのお知らせをもって、お夢であったりご心願であったり、まあさまざまなそのお知らせで、あ、これはお許しをいただいたなと感じることがある。まあそういう、なんて言いましょうかね、いただき方、どうやって神様のそのがお許しくださっているというものを、あ、これはダメなんだなといったようなものを感じ取っていくかということがまた大切でありますね。それは成り行きの中に感じ取っていくというようなことですけれども、それを師匠はその感じ取り方を教えてくださった。愛楽理念の一つには、その天地とのコミュニケーションといいましょうか、神様のお心を感じ取っていく、そういう稽古もあろうと思いますね。実はこうやって昨日、まあ昨日の例が一番わかりやすいのかもしれませんが、それをお話しさせていただこうと思いますが、その遡ればちょっと昔、もう昭和何年前と言われてもちょっと分かりませんが、昭和の時代ですね、57年に私が、修行に入らせていただきまして、58年か59年ぐらいでしたかね、その師匠が昭和39年頃からオープンテープレコーダーに毎朝のご理解であったり、研修の模様は昭和51年2年ぐらいからですか、52年、それからいわゆるテープレコーダーに録音したものがたくさん残されています。それがもうテープレコーダーの最後の頃でしょうか、出始めた頃からのものがあるわけですけれども、初代師匠の録音物はそのオープンテープレコーダーです。まあ5番年にはカセットにもということになりましたが、カセットはまだありませんから、オープンテープレコーダー、今はほとんどありませんかね、に録音されていました。で、それを大切なもの、お話だから永久保存しようということで、まあ何と言いましょうかね、たくさん3000本やもっとありますかね、 3000、4000ぐらいありましたかね。そのテープをいわゆる袋に入れて乾燥剤を入れて箱に入れて保存してあったわけですけれども、それを開けてみよう、解凍しようと、みんながいわばその箱に入れておくだけでは何にもならない、昔のご理解をいただき直そうということで、その箱を開けて聞くことにしましたら、まあその作業をしましたが、カビ臭いことカビ臭いこと、まあかえってその永久保存といって、袋にビニール袋に入れて乾燥剤を入れていたのですけれども、かえってそれが悪かったのですね。そしてその開けて、それが昭和58年か59年頃のことですね。それを今度は、当時はカセットテープが流行っておりました。みんなのところにはオープンテープレコーダーはほとんどありませんから、カセットにしないとみんなが聞けないということで、オープンテープレコーダーからカセットテープに移す作業が始まりました。この段階で、まあ古いテープをカセットテープに移すときに、オープンテープレコーダーからの音にキーキーと言ったり、シャーシャーと言ったり、雑音が入るわけですね。この雑音を取りながら、一本一本取りながら、私は操作していただいておりましたが、まあ中にイコライザーですね、機械式のイコライザーですね、音響式と言いましょうか、そういうのを入れて、そのザーザーであったり、そういう雑音を取ったりという作業をしておりました。そして、まあ一つ一つ一本一本録音の音ですね、音量を調節しながら、聞きやすい音量に合わせて調節してダビングしていくわけですけれども、まあ大変時間がかかりましたね。で、私はなかなかはかどりません。一本一本調節しながら、掃除をしながら、テープを掃除しながらするわけですから、測りません、測が取りません、測取りませんね。そうこうしているうちに、私が師匠の腹膜透析の御用をさせていただくことになりましたので、あまりテープの方の御用ができなくなりました。で、あるご信者さんが、その後十数年かけてオープンテープレコーダーからカセットテープに全部移し替えてくださったのですけれども、まあ中には一本一本調節しながらするということは、もう普通の人はなかなかあまりしませんね。まあほたっておくというのか、適当に、まあ普通にダビングするわけですね。そういう風ですから、出来上がったカセットもいいものもあれば悪いものもあるというような状況のカセットテープができています。まあ、本当はオープンテープからもう一度きれいに取り直したいところですけれども、そうもいきませんしね。そのカセットテープから今度はデジタルに移すことになりました。これもある先生が、まあそれはまだ先生になる前ですか、ある方が、その時間を割いてというのか、カセットテープからオープンテープにしてくださいましたが、これもやはり一本一本調節するということは時間がかかりますから、まあおそらく機械的にカセットからデジタルに、パソコンに入れられたのだと思いますが、これが師匠の毎朝のご理解ですね。もう一つ研修というのが昭和52年から57年ぐらいまであります。これはカセットがありません、オープンテープです。また時間が長いですからね、1時間近くあったりそれ以上あったりしますから、このオープンテープはパソコンとつないで直接パソコンにデジタル録音されたようですが、この時も録音のレベルを調節したりとかいうこともされておりません。昔のカセットテープとオープンテープの大きな違いは、 モノラルとステレオの違いですね。記録方式が違いますから、昔のモノラルで録音されたものをステレオの方式のオープンテープで再生すると、右と左の音が、左はそのままだけど右には裏側の音が入っているというような、右と左が妙な音が入ってしまいます。まあそういうようなものもごちゃ混ぜにデジタル化されていますね。ですからデジタル化された後の音を右左を分離して再生の方向を逆再生をしたりといったような作業をしないとよく聞こえませんね。何かまあ別の言葉が入っているような感じで聞こえたりいたします。そういう作業があります。そしてまた中にはその雑音がひどいというものがあります。その雑音を取ったり、テープのスピードがまたちょっとおかしいというのもあります。再生との時のですね。ですから私がこちらアメリカに来させていただいてからは全然ノータッチでしたが、大学を卒業させていただき、そして少し時間ができましたの でしかもデジタル化されたデータが出来上がっておりましたので、それを送っていただき、改めてまあ聞き直す、検診のデータをなどを聞きやすいようにまあ修正するという作業をしておりましたら、どうしても雑音を取るためのまあ今は便利ですね、雑音を取るためのプログラムというのがあります。しかしこれがなかなか効果で手が出ません。その399ドルでしたかね、それが5年ぐらい前に新しいバージョンになるというので、古いバージョンの特別売り出しセールがあって、しかもまあ全体ではなくその一部ですね、お試し用という感じですね、それが5ドルでしたか10ドルでしたかで売り出されていました。それを5年ぐらい前に購入させていただいていたのですが、まあそれでもなんとかないよりは随分マシで随分良くなって、まあなんとか使いましたけれども、やっぱり本当に雑音を取りたいと思うなら、本当のもの、本物ですねがどうしても欲しいと思いながら、ここをもうそうですね、やはり5年以上になりますかね、経ちます。ところが399ドル、まあちょっと高価ですからなかなか手が出なかった、まあ買えなかったわけですね。ここ2、3日前に改めてそのテープのスピードを調節したり雑音を取ったり、この毎朝ご理解といいましょうか、録音させていただいている、これにもやはり雑音があります。この雑音を取ったり、まあそろそろこれはいよいよ欲しいなと、まああれがあったら随分雑音も取れて、編集といいましょうか、師匠のテープの何と言いますかね、製品もよりよく消えるようになるだろうと思っておりました。で、いろいろ調べておりましたら、まあいつか安くなることはないのだろうかと、いつが安くなるだろうかと、まあそういうことを今流行りのチャット GPT ですか、でいつ頃が安くなるか、今まで安くなった頃合いを教えてほしいとか、いくらぐらいまで安くなるのかとか、いろいろ調べておりましたら、そしたら私が購入させていただいたものがもう5年前にあるわけですけれども、そのすでに何かしら製品を持っている人に対しては100ドル割引しますというのがありました。まあ100ドル割引してもされても299ドルもしますから、まだちょっと買えませんね。なんかもっと安くなる時はないのかな と漠然と思っておりましたら、それが不思議ですね。昨日そこからいつもニュースレターを送ってもらっているのですが、 40% オフ、1週間だけ 40% オフにしますというのが送ってきました。昨日、その昨日の話ですね、昨日その一昨日ですねに調べていたのが安くならないかなと思っていたら、急に 40% オフにしますというのが来たわけですね。それもその399ドルを100ドル引いて、その100ドル引いた金、お金からさらに 40% 引きますというわけですね。まあ家内に相談していましたら、神様にお願いしてお伺いしたらと言ってくれましたから、そのご記念中にお伺いしておりましたら、花ですね、いわゆる生け花と言いましょうか、の花の二輪上下に重ねたところをいただきました。花を上下に重ねてあるのは二つの二輪の花ですね。あ、何だろうか、あ、これはこういうことかと、その二段重ねの花であるわけです。それがちょうど今回そのノイズを取るというプログラムが二段重ねで割引をしてくれるわけですね。最初は100ドル、そしてさらにそこから 40% 引きましょうと、そういうお知らせが昨日の朝メールで届いておりました。ああ、このことなのだなと、二段重ねの割引、それが二段重ねの花と合致したわけです。あ、これは許されているんだなと、あ、これは神様が許してくださっておるなというものをそこに実感させていただきました。そして早速家内に相談して、昨日の夜購入させていただいたわけですけれども、399ドルのが179ドルでしたかぐらいに安くなりました。これなどはやはりその成り行きの中に、そのいわゆる天地のリズムというもの、そしてそこに神様のお許しというものを感じさせていただき、やっとそれこそ5年越しで購入させていただくことができたということなのですね。結局こういう生き方なのではないかと思いますね。神様のお許しをいただいてさせていただく、購入させていただく、何事にも神様のお許しを実感させていただきながらさせていただくということが大切だということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。